こんばんは。バリ島からお送りしています、ともこの部屋です。11月も終わりに近づき、今日はちょっとクリスマス、また冬のコーヒーショップのイメージの BGM で、お届けしています。ずいぶん前の話になるんですけど、私は今年の8月に、ちょうどゴールデンウィークじゃないや、お盆休みの頃かな、そのくらいの時に日本に行っておりまして、で前半のちょうどお盆休みの時に甥っ子がですね、インドネシアの方の、甥っ子が今福岡で働いてるんですけど、彼がもう福岡で働いて1年以上頑張ったってことで、東京に遊びにおいでって言って、1週間ぐらい東京に来ました。でそれが8月のね、何日からだったかな10日過ぎぐらいかなからで、まあすごい楽しんで、私も一緒にいろんなとこ行ったんですけど、それでね、ハチ公にね、渋谷に何しに行ったんだっけな、何日か目に渋谷に、靴買いたいって言ったんだ。それで靴買うならやっぱ渋谷の、センター街の中に靴屋さんがたくさんあるし、一番最新モデルとかも揃ってるし、じゃあ渋谷に行こうって言って、でまず渋谷で降りて、でハチ公で写真撮るのはやっぱりマストでしょうって感じで、彼にとっては日本で、まあ福岡に直接インドネシアから入って、東京は初めてのね、お休みの時だったんで、まあハチ公の写真でも撮るべっていう感じで、ハチ公行きました。それでハチ公行ったらね、最初分かんなかったんだけど、すぐだからハチ公のとこ行って写真撮ろうかなと思ったら、パッて見たら、行列ができてるんですよ。結構長い。何人ぐらいかな。まあ、20人ぐらいかな。行列ができてて、あ、ごめんなさいって感じで、私たち最初知らないから、もう、ハチ公のそばにぐいぐいなんか行って撮ろうかなと思ったら、誰かが、その並んでる中の一人が、外国人ですよね。の観光客の人が、並んでるんだよ、僕たち、みたいな感じで教えてくれたから、あ、ごめんなさい、失礼しましたって感じで、あ、今はこんな、ツーリスト同士でちゃんと順番を守って、並ぶようになってるんだ、ハチ公は、と思ってね。で、まあ、並んでたわけですよ。でも、そんな待たない。みんな写真撮ったら、どんどん入れ替わるので、まあ、でも、10分ぐらいは待ったかもしれない。うん。そしたら、案の定っていうか、まあ、ツーリストの人、ほぼほぼ外国人の人たちが、まあ、アジアの人もいたし、ヨーロッパ系とか、欧米系の人もたくさんいたんですけど、そしたらね、そこに、今度、日本人の、お父さんと息子、息子はね、10歳ぐらいかな、10歳かとか、まだ12歳までいかないぐらいの男の子と、そのお父さん。まあだから、年の頃、30代後半とか40歳ぐらいなのかな。がいて。で、やっぱり写真撮ろうとして、ハチ公のとこで写真撮ろうとしてたら、やっぱりまた別の、並んでた先頭の方にいた外国人の人が、あ、君、僕たち、さっきからこう並んでるんだ、みたいな感じで、別に感じ悪くなかったんですよ。感じ悪くなくて、言ったにもかかわらず、そしたらね、その日本人のお父さんね、すっごいなんかムッとしてて、で、どうしたんだっけな。もうそのこと、並ばないで、ガンと息子をハチ公の前に立たせて、写真かなんか撮って、それで、あの時なんて言ったんだっけな。まあ、なんだよ、日本人じゃないやつが仕切ってんじゃねえよ、みたいなね。日本人じゃないのに何仕切ってんだよ、みたいな捨て台詞を吐いて、その場からいなくなったん ですけど、私結構それ見てすごいショックだったんですよ。でせっかくハチ公に来てのに、もうそんな感じで、もうあの怒りのエネルギーだから、もう息子とかもなんか全然楽しそうにしてないし、まあ、ハチ公の写真撮ったのかな、あれ撮ったか撮らないかちょっとそこまで確認して覚えてないけど、もう8月のことなんでね。でもだから全然なんかそれでなんか捨て台詞を吐いていったから、うん、周りの人たちもなんかちょっと一瞬嫌な気持ちになったし、もともとじゃあ何に日本人が仕切らなきゃいけないのみたいな、そんなわけじゃないですよね。みんななんかそれぞれ自発的にみんなでちゃんと並んで声かけ合って、まあ、リロス整然と、写真撮影がされてるのに、なんかそこですごく雰囲気が悪くなって、であれを言われた息子はどう思っただろうな、多分みんなの前で恥ずかしいって思ったかもしれないし、うん、まあ親にして この子ありで、もしかしたら全然 お父さんと同じようなことを思っていたのかもしれないし、うーんってなんかそれ以降なんかずっと時々思い出して、私なんかも、まあ、バリ島住んでるじゃないですか。で住み始めた頃にお世話になった仕事はやはり観光業の、まあ、免税店のねに勤めてましたけど、そこには毎日日本人の観光客の人が、日本人だけじゃないですけど、特に90年代のオープン当時はもう日本人の人を乗せた観光バスが1日にもう何台も何台もやってきて、で皆さんがその買い物をしていくっていう場所に勤めていたので、そのお客様の、まあ、ゲストリレーションとかもしていたし、もともとまあバリ島90年代はすごく、JAL がバリ島に就航して日本から直接、JAL でね、毎日1000人だよね、そうそうそう、成田と大阪と福岡からもね毎日その頃飛んでましたから、 JAL とガルーダが同時にやってきて、まあそんなんですごい日本人の人の大きな一大観光ディスティネーションだったわけですよ。で、まあ、そういう仕事もしてたし、バリ島にあるいろんな産業も旅行関係観光関係の、会社とかに勤めて従事してる人が多かったので、みんなそこは共通の認識としてやっぱり観光で持ってる島だから、私たちもどこかでその観光ツーリストの人へのウェルカムっていうのかな、そういうのはどこかですごく持っていて、そうね、やっぱりあの頃はまだこんなインスタとかなかったけれども、でもやっぱり、いろんな場所で、バリのマイナスイメージになるようなことは絶対に言わなかったし、観光客の人とかに対してウェルカムの気持ちとかっていうのは持ってるし、それは私たちバリに住んでいる日本人だけの問題じゃなくて、まあ、バリ島インドネシアの人たちもすごくなんていうのかな、ホスピタリティ豊かですごく優しい国民性もあるから、なんかねそういうところに住んでいて、一応今は観光のそういう業界の仕事とはちょっと離れているけれども、でもまあショップをねやっていたこともあるので、やっぱりお客さんは日本人の方もすごく多かったので、いつもどこかで心の片隅に感謝とウェルカムの気持ちは持ってたんですよね。だから今日本はすごいもう観光にすごくが大きな収入源になってるわけじゃないですか。でも肝心の、日本の人たちがほんのごくごく一部の人だと思いますよ、もちろん。 ごくごく一部の人だと思うけど、そういう気持ちでいるっていうのはどうなんだろうなとか、なんかすごい歪みみたいなものをすごい感じた。なんか今もほら、高市さんのなんか発言で、台湾の発言かなんかで急に中国側が、日本への、飛行機のフライトをなんか中止したとかしないとかいろいろ聞こえてくるけど、まあこの時期に、そんなに、まあ、来ないことになったんならそれはそれでしょうがないのでね、もっと他のお客様を、ウェルカムするなり大切にするなり、また日本すごい今ホテル代高くなったじゃないですか。だからホテルね、もうちょっと安くなって、私たち日本人もなんか観光とかで、いろんなホテルにね泊まれるような値段に戻ったらいいなと思うけど、円安だから無理なのかな。なんかそんなにその円で高く売って、まあ、外資というか、外貨をね、獲得するっていう感じで、もう本当ここ5年10年ぐらいガーッと来たけれども、ちょっとそろそろ考え時ですよね。まあでも日本の魅力は離れてこの頃つくづく思いますけど、やっぱり今円安の影響もあるけれども、世界の中でも物価が安いなのに、インフラがしっかりしていて、安全安心、食べ物も美味しいっていう、メリットというかですね、日本の魅力はますますなんかこう際立ってきてるなと思うので、もちろん日本に来てくださるいろんな国の方たちは減らないとは思いますけれどもね。 でもやっぱり反対に今バリ島なんかは本当に日本人の方がちょっと少なくって他の国の方はねすごく多くて、まあ、どこもオーバーツーリズムとか騒がれてますけれども、そう、この間そんなことを8月感じました。ハチ公ね、せっかくでも私たちはちゃんとその場で、順番をちゃんと守って、写真をですね思う存分撮って、楽しかったんですけど、でその後、靴屋さんにも行って、それでどうしたんだっけな、渋谷の後なんか欲張って結構いろんなとこ行ったんですよね。でも渋谷は相変わらず、あ、でもあそこ行った、お決まりのイケアでアイスクリーム食べたりとかソフトクリーム食べたりとか、50円だっけ、50円のソフトクリームと、100円だがのアイスコーヒー飲んだりとかして、そこから、あ、そうだ、そこから原宿に行って、原宿でなんだっけ、チンタジャワカフェじゃなくて、インドネシア料理レストランに行ったりしたのでした。まあ本人、いとこは、いとこじゃない、甥っ子はとても喜んでいたのでとても良かったです、バリ島はまだまだまだまだじゃないね、なんかどんどん雨季の真っただ中でちょっとだんだんムシムシしてきましたけれども、果物の美味しい季節です。日本はそろそろちょっと冬本番が近づいてきたんじゃないかな、皆さん風邪などひかないように。それではまた、おやすみなさい。